ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第86回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら955@jis-post.com までお待ちしております。令和元年10月18日金曜日、つい先日大きな台風が日本列島を襲いました。各地で川の氾濫、住宅の浸水、土砂災害に見舞われ、被災された方々の安否も今でも心配です。被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。今もまだ復旧作業がねはかどっていない状況ですが、本当に自然災害に遭うたび我々人間の力のなさを痛感いたします。京都は大きな被害はありませんでしたが、これからねこういった大きな台風も起きやすくなると専門家も言ってるので、普段から防災の意識は持つべきだと私本当自分にも言い聞かせているところです。さめっきり秋らしく朝夕寒くなってきました。今夜もミッドナイトグーココ30分間お付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスの協力でお送りいたします。
日本情報サービスってどんな会社なんですか？
はい、お答えいたします。日本情報サービスは京都でナンバーワンのポスティング会社です。京都府の行政紙京都府民だよりや多くの民間企業様、お店様の大切な広告チラシを丁寧にお配りしています。チラシがない方もデザインを作成して印刷、そしてポスティングまでワンストップでできちゃいます。京都でポスティングのことなら
日本情報サービス。
さあそれでは本日86回目のミッドナイトグーココゲスト様のご紹介です。本日は京都で最速納期で対応できる段ボールケースメーカー、株式会社サイパックス代表取締役斉藤豊さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそおいでくださいました。緊張されてますか？
かなり、はい、緊張します。
もうリラックスしてどうぞいつもの斉藤さんで、はい、お話しくださればと思います。
はい、
ねえ斉藤さんとはもう何年になりますか？私お出会いして4年？
4年、5年？そうですね、4年半。
ぐらいですかね。ね、はい、ね、もう某経営者の会で、はい、お知り合いになりましたが、ね、私もう段ボールメーカーのサイパックスさんというのはもう存じておりました。もう名前もサイパックスさんというのは浸透しておりますからね、はい、だけどその段ボールだけではなかったということが今日ちらっと先ほどねお打ち合わせさせていただいた時に分かったんですよね。なんだか手広くされてますよね。そんな謙遜されまして、まずご紹介してください。まずどんなお仕事からされてて、これからもこれこれはもうここっていうねいろんなことを教えてください。
はい、
はい、まず
ですね、はい、株式会社サイパックス、
はい、
これはですね皆さんの身近なですね、
はい、
段ボールケース、
ね、
よくみかん箱とかいろんな箱ございますですよね、
はい、
でそういう箱ですね、そういう箱の製造、うん、販売をしている会社なんです、
うん、
でそれを今京都市のですね、はい、南区の久世の方と、
はい、
京都府府内郡、
はい、
京丹波町の方で、
はいはい、
製造販売させていただいてるんです。ダンボールケースやらせていただいて、まあうん、うちの方はですねやっぱり納品までありますんで、
うん、
トラックがあるんですよね、はい、でまあ、トラックがあるということで、
うん、
まあまあそしたらちょっと運送でもやってみようかなというところでですね、うん、運送免許を取らせていただきまして、
はい、
で別会社の株式会社 SP サービスという運送屋ができたわけなんです。
はい、すごいです。だからあの段ボールの、これ、まあ、一言でね、先ほどあの段ボールメーカーのって言ってさらっとおっしゃいましたけれども、はい、本社がどちらにあるんですか？
京都市の南区ですね。
南区ですね。はい、そして南端の物流センターがあるんですね。
はい、
で、それ丹波工場であったりとか、
はいはい、
京都工場ってまたあるんですか？
はい、
すごいですね。3つの工場があるってことですか？
そうです。
そして運送業、お引越し業も、はいはい、されている、
はい、そうです。
でも昔から会社はあったんですか？はい、お父様の時代から。
そうです。あの父親がですね、うん、30の時に、まあ、あのいろいろそれまではやっぱり30、40、まあ、仕事を変えてたみたいです、
うん、あ、お父様が、
はい、でそんな中であのそういう、まあ、段ボールを加工されとる会社に行って、で
うん、
まああの段ボール の, あの二級品の箱ってございますよね、
はあはあはあ、
でそれを販売をし始めたみたいですね。これならできるということでやり始めたみたいです。
うん、そうですか。はい、まあお父様がそういった何だろう30、40お仕事変わりながらも、はい、そういったこうこれやっていうところにたどり着くまでに、でも、はい、まあ、いろんなところにアンテナ立ててはったんですね。
そうですね。
はい、そして、お父様が工場をこうね大きくされていく中で代替わりをされたということですね。
はい、そういうことです。
おいくつの時だったんですか？
私が28の時ですね。
お若いですね。
はい、させてもらいました。
でも昔からまあ工場されてるし会社されてるからボンボン育ちさんですか？
はい、いやそんなことはないと思います。
はい、
かなり、まあ、ですか？あの親父は厳しい人間だったんで、まあ、今でも厳しいですけど。
ご健在でね、
はい、もううるさいです。
うるさいですか？はい、今でもやっぱりいろんなことは、
うん、そうです。チクチク言いますね。
チクチクアドバイスを、
はいはい、言います。
そうですか。
はい、
で今お父様たちは工場は引退されて会社は引退されてる、は
い、そうです。
何をされてらっしゃるんですか？は
い、それでですね、あの、はい、20僕が20、まあ、5の時ですね、
うんうん、
25の時に、まあ、八木の方の、まあ、倉庫を買った時にですね、
はい、
たまたまその買った不動産屋さんの方からですね、
はい、
ちょっとこんな店あるんだけどって言われたのが、
うん、
まあ、今 の, あの亀岡でやらせていただいてる、まあ、手打ちそばの出雲庵っていう店なんです。
あら、
まあ、あの旧名は出雲館っていう名前だったみたいなんですけど、まあ、うちがさせていただいて出雲庵っていう名前に変えさせていただきまして、まあ、それで今親父はお袋とそちらの方の仕事をさせていただいてます。はい、
お蕎麦屋さん。
そうです。
あら、そちらの宣伝もしないと。食べに行きたい。
ああ、そうです。
亀岡のどちらにあるんですか？
はい、亀岡 の, あの千歳町っていうところですね。もう八木との境目ぐらいですね。
は
い、あの出雲大神宮さんって言いまして、あの、
うん、
もう本当に元出雲って言われるぐらい古いお宮さんがあるんですけど、その隣の方でやらせていただいてます。
それで出雲庵っていう。
そうです。
お蕎麦屋さんも大人気店なんですね。
はい、いやもうそんなことはないですけど。はい、
いやでもそしたらお父様にお母様と会えるんですね、私行ったら。
うん、そうですね。おい、そうです。
いやもうぜひ亀岡の方、千歳ちゃんの方行ったら、はい、ぜひ行かせてください。は
い、
出雲庵さんだそうですよ。
はい、
でお話戻りますが、はい、その斉藤さん、豊さんがですね、
はい、
引き継がれてから、はい、どんな状態でした？順風満帆でしたか？
まあ、実際あの帰った時はですね、
うん、
あのまあ、働かれてる方っていうのは、まあ、僕はあの3つ上に姉がおるんですけども、
はいはい、
まあ、姉が短大出て、まあ、仕事を手伝っとったんですけども、うん、正直20代っていうのがもう姉しかいなかったんですよね。
あ、
まあ、あとは50代60代の
大先輩ばかりだったんですね。
そうなんです。はい
はいはい。
でまあ、その中にまあ僕とこのまあおじがいたり何人かいたり、まあ、まあ身内プラス、
ね、
まあ、本当に高齢者の感じで、しかもその19で帰ってもう20歳21の時っていうのはもうバブルで人が来ないんですよね。全然
働かないんですね。
もうそうです。
そういうね、
はい、
う
んうん、それでもやっぱり仕事はやっぱり忙しかったですね。だから間に合わないぐらいありましたね。
ありましたか。
はい、
でも先ほど今現在のお取引先様が、はい、何社とおっしゃってましたっけ？
だいたい今1050社ぐらいですね。
すごいですね。はい、でも、はい、その引き継がれてから、はい、その27、7、8歳ですね、はい、28歳ぐらいで、はい、斉藤さんに代替わりしてから、
はいはいは
い、何社ぐらい増えたんですか？
ですから僕はまああのはい、一番最初に新規取らせてもらったのが21の時なんですね。
うん、あ、そうなんですね。
はい、でそれからでですね、うん、今だいたい8 850社ぐらい増えましたね。
すごい、
はい、
1050社のうち850社は斉藤さんのお力で、
はい、取らせてもらいましたね。
すごい、もうずっとお取引されてらっしゃるんですね。
そうですね。
でも時代の流れでね、はい、離れていく業者さんもいらっしゃるけど、はい、でもやっぱり斉パクスさんでって思って戻ってきてくださる方もいらっしゃるんですよね。
はいはい、おられますね。
ねえ、もともと斉パクスという会社名だったんですか？
いや、父がやり始めた時はですね、はい、もう普通に斉藤商店だったんですね。
あ、まあ、
はい、一番最初は、いいですね、
オーソドックスな感じで、
はいはいはい、それからちょっとこう大きくしましてですね、
うん、
神に器と書いて斉藤式工業っていう名前、
なるほど、
はいはい、それから有限会社斉藤式工業になって、
はい、
僕の代で株式会社サイパックスに社名変更、
カタカナになったんですね、
はい、なりました。
斉藤の斉ですか？
そうです。
理由はあるんですか？
ね、僕豊かとか、まあ、豊かという名前なんで、まあ、豊パックとか豊パックとか、まあ、いろんな、まあ、あれがあったんですけども、
あ、ね、
はい、まあ、おじおばがやっぱり母音から始まる言葉がいいということで、うん、やっぱり斉藤の斉、まあ、サーから始まるのがいいんじゃないかという、
うん、
ところで斉パックスになりました、はいはい、
なるほど。そのサイパックスさんなんですが、もちろん段ボール箱の紙であったりとか、はい、緩衝材ですかね、梱包するのにね、はい、もうなくてはならない梱包グッズっていうんですかね、はい、それも作られてるんですよね。
そうですね、まあ梱包関係はどっちかというと、まあ、やっぱり仕入れが多いですね。
うん、
はい、よく皆さんご存知のこうお菓子の上にあるようなこう鳴らせるプチプチプチプチプチプチ、
エアキャップって言うんですよね。そうです、あれ好きです。
そうです、ああいうものとか、まあ、梱包されるため の, ベルトですね、
はいはい、結束バンドじゃないな、なんかこうパチンってするやつですね。
そうです、あとは当然段ボール使われるのにクラフトテープは必要ですよね。そういうのは販売
全部されてるんですね。
やってますね、はい、
すごいな。でも私いつも思うんですけどね、通販大好きなんでね、通販で箱で届くじゃないですか、はい、もうもったいないなと思うんですけど、はい、この段ボールがなかったら私たち物が手元に届かへんわ、安全にと思う、はい、ほんまに段ボール様々なんですよ、はい、段ボールがなんだか人と物流ね、ほんまに動かしてるなって思うぐらい思ってます、はいはい、すごいです、ありがとうございます。
すみません、ありがとうございます。
そんなにデベロックされてて、でもすごくね、今日お話しして思ったんですけど、
はい、
すごく謙虚というか謙遜されますよね。
そうですか、
ね、ご自身の性格はどう分析されますか？
まあでもどうでしょうね、周りの人はどう思われるか分かりませんけど、
うん、
まあやっぱり気は短いですね。
気短いですか？
やっぱ短いですね。
怖い、
はい、
でも、
はい
はい、でもすごいなんかもうお話ししてても分かるんですけど、はい、真面目ですね。
そうですね、仕事は多分真面目だと思います。
でもこうやってお話しして分かったんですけど、はい、普段某、はい、経営者の会では、はい、砕けたところもよく存じ上げてたので、はい、意外すぎるんです。すごく、はい、こんなに本当は大きな会社されてて、はい、もうもっともっと高火にされてる方であろうに、でもすごくお名刺も先ほどね見せていただいたら、代表取締役社長っていう肩書きがないんですよね、はい、それはわざとなんですよね。
そうですね、うん、まあ自分自体はその、ね、一応形としては代表になってますけど、まあ、今でもそうなんですけど、その自分が社長としての仕事ができてるかといえば、うん、できてないと思ってるんです、自分では。
またそこがね、はい、
ですからまあまあ一緒だなと思ってるんですよ、皆さんと。ですからまあまあ肩書きだから、まあ、自分で書くのが恥ずかしいんですよね、肩書きを書くのが。だからもうあえて書いてないっていうのがありますね。
そして、はい、まあ、飛び込みの営業も行かれるってちらっとさっきおっしゃってたんですけど、はい、すごいですよね、はい、社長自ら営業に行かれて、でも肩書き書いてないから、はい、なんだろう、ちょっと年齢いった営業の方かなと思って、はい、お相手さんはね飛び込みできたらお話スタートされますやん、
はい、
それはでも実は社長だったっていうことで、はい、またそこで絆が深まったりということも多分あるんだろうなって思います、はい、ねえ。だけどまあ、サイパクスさんの特徴というか、その最初にご案内させていただいたように最速納期で対応がされるというのが、はい、もう 自慢ですよね。そしたら ね、
そうですね、
もう他社には負けないっていうところはやっぱりそこですか。
そうですね、だから本当にうちはもうそんなに大きく、ね、やってる会社じゃないんですけども、段ボールケースの段ボール本当のケース、
うん、
専業メーカーではね、
うん、
京都地区だけですけども、うん、
はい、
段ボールの製缶する機械、うんうん、印刷機を3台持ってるんですよね、うち。
すごいですね。
で、京都地区で3台持ってるのは専業メーカーではうちしかないんですよ。
出たー、サイパックスさんの強み、そこだったか、
はいはい、そこなんですね。
あら、
ですから確かに機械もんですからトラブル時もあります、
ええ、
でいろんな、まあ、その最近天災あって、ね、電気が通らなくて昼間で機械が動かないとか、まあ、いろんなことあるんですけども、
うんうんうん、
まあ、どうしてもの時はその2工場まだありますから、
うん、
ある程度バックアップはできるんです、うん、はい、そこがうちの強みじゃないかなと思います ね、
ね、それだけあればもうどんどん回せるから、はい、もうもちろん最速でねお届けできるというところなんですね、はいはい、まあ、そんな斉藤さんなんですが、手首を見せていただくと今、はい、その天然石のブレスレット、それ何連されてます？もうめっちゃくちゃ手首重たそうなんですけど。
そうですね。
え、おいくつそれされてます？
これはちょっと違うんですけど、これだけで10個ですね10本つけてます。
右5本、左5本、
はい、左5本です。
で、腕時計すごいのが重たそうなんが、
うん、
いやもうすごいですね。
いやいや、
もうでもそれ筋トレになりますね。
あ、もうね、なればいいんですけど。
いや、でもそれはご趣味なんですよね。
そうです、う
ん、どういった何やろ、出会いは何だったんですか、その天然石との。もう1年2年ぐらいはまあ分かりますけど、うん、
はいはいはい、
そこまでされるって言ったら何か理由があるんですよね、
はい、やっぱりね、僕はまあ、先ほどね言われました、はい、某経営者の会の時、はい、まあ、
主戦クラブです、まあ、言っちゃった
きっかけだったんですけど、
はい、
ちょっと自分で病んでたんだと思います。だからやっぱり精神的にやっぱり弱い部分があるんだと思いますね、
うん、
でやっぱりそれでこう頼ってしまう部分があるんだと思いますね、うん、
天然石のね、はい、そのパワーにね、
はい、そうですね。
なるほど。
だからそのつけて本当に効果があるかどうかはわからないんですけども、
うん、信じることは自分だけですから ね、 でもね、
そういうことですね、
その意思を信じてパワーを信じるっていうことで自分が強くなれるし、
はい、
ね、なんていうか安定というか
そうです
するってことですね。
そうです。
なるほど、だからそんなにたくさんつけてらっしゃる、
はい、
ああ、そうですか。いつか話すことがあるかもしれないですね。でもずっと一生やっぱり付き合っていきたい気持ち、
そうですね、でも、まあ、自分の目標、まあ、自分がこれぐらいまでやりたいなっていう仕事の目標ができれば、
うんうん、
外すかも分かりませんね。
達成できれば
できれば、まあ、外せるかどうか分かりませんけど、
はいはい、
そこまでいけばできるかも分かりませんね。
でも、はい、その近い未来なのか遠い未来なのか、
はい、
もう夢や野望はでもいっぱいお持ちだと思うんで、
はい、
でもこう言うことによって実現することもあると思うので、
はいはい、
ちらっと教えてもらえませんか。
はい、
はい、
まあ、前回ねちょっと、うん、まあ、いろんなことをお聞きしとって、
うん、
まあ書いておらんのですけど、
はい、
僕もともとその商売、親父の商売を継ぐときにね、
はい、
自分で3つの目標を決めたんですね。
どんな目標なんですか。
で、1つはですね、
うん、
自分でまずは工場を新しく作りたい、
はい、あ、はい、
まずこれが1つなんです、
はい、1つ目
で、2つ目が、
はい、
専業メーカーとして京都で一番になりたい。
京都に一番、
一番になりたい、
はい。
で3つ目ですね、
はい、
3つ目は、
はい、
まあ、小さくでもいいんですけど、
はい、
自社ビルを持ちたい、
自社ビル、
こういう3つの目標を立てたんです。
はい、
はい、で、
はい、
ただ、
はい、
未だにその工場はやりましたけど、
はい、
他の2つが全然目標に達してないっていうのが、はい、まあ、中途半端な人間なのかなと思ったりもするんですけど。いやいや、またまたもうご謙遜を。
でも本当に立派な社長さんで、はい、もう本当に手広く大きくされているんだけれども、今あえてまたそうやってこう自分をこう、なんだろうな、反省の意味も込めて、そのなんだろう、小さく言いつつでも夢は大きくっていうね、素晴らしい考え方ですよね。いや、もう本当におみそれします。いろんなお話満載ですが、それではここでグーココからのお知らせです。
スマイーネグーココって何のことですか。
はい、お答えいたします。スマイーネグーココは暮らしと不動産の地域情報誌のこと。 京都の街のお得情報や不動産情報、グルメやイベント求人情報などを掲載したフリーペーパーです。住まいねぐーここがポストに入っていたらぜひ読んでくださいね。ポスティングもフリーペーパーも
日本情報サービス。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えないありがとうを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れていきます。斉藤さん、
はい、
お手紙は書いてきてくださいましたか？
はい、一番本当に苦手なんですけども、
お手紙、
ま
あ、はい、ありがとうございます。書かせてもらいました、はい、それでは斉藤豊さんよりどなたへのお手紙ですか？
はい、まあ、一応、まあ、親父お袋にですね、
はい、
はい、
かしこまりました、はい、それでは斉藤豊さんよりお父様とお母様へのありがとうのお手紙です。
親父お袋、いつもありがとうございます、50年もの長きにわたり育てていただき感謝です。田舎から出てきた親父と京都の、まあ、お袋が結婚して三畳一間の生活から本当に苦労しかなかったでしょう。僕と姉ちゃんを育てるのに必死だったと思います。朝から晩まで仕事をして、休みの日までも仕事、休む間もなく大変なのに、もう本当に僕みたいなバカ息子は小学校の時には連絡帳で毎日書かれ、中高では呼び出し、本当にご迷惑をかけました。社会人になり仕事は真面目に行きました。ただ会社の通勤途中に自分の誕生日に車で事故し、またこれも迷惑、本当にどこまで迷惑のかけるのかと、本当にもう迷惑かけすぎてもうどうしようもない息子でございます。仕事終わってからいろんなお付き合いでお酒を飲みに行ったり、泊まって家に帰らなくて、まあ、その間も親父おふくろは仕事してたのだろうなと本当に思いながら、まあ、そんな時に本当に仕事手伝いたいなと本当に思いました。一年でっちに行って戻ったものの、会社は人もあんまりおらないし、バブルで人も全然来ないし、でも仕事は忙しいし、親父おふくろはさっさと仕事から帰るし、もう何時まで仕事やってもこれ本当に終わらないなと、キリがないぐらいの仕事でした。まあ本当にその当時はもうしんどくてしんどくて、もう何回会社を辞めようと思ったか分かりません。本当にもう大変でした。まあ昔から厳しい親父でしたので覚悟もしてましたけど、もう本当にこの親本当に僕の親かと思うぐらい憎んだこともあります。でも今となっては感謝です。まあその頃の経験があったからこそ体力的にも精神的にも強くなったのだと思います。親父おふくろが一代で会社を建て、工場を作り、家を買い、本当にそんなこと今の僕にはできませんけども、これから頑張って親父おふくろに負けないぐらい自慢の息子として頑張っていきますので、これからもご指導よろしくお願いします。まだ親父おふくろ80ちょっとですので、まだ20年はいけるだろうと思いますので、本当によろしくお願いいたします。そして付け加えますが、妻美智子、長女優香、次女彩香、三女萌香、四女日比香、本当に斉藤ファミリーになってくれてありがとう。そして最後に株式会社サイパックス 株式会社 SB サービスの社員の皆様、僕みたいな出来の悪い人間に本当に一生懸命一緒に仕事をしていただきまして本当にありがとうございます。これからも一生懸命頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。斉藤さん、素敵なお手紙、本当に深い思いのお手紙、私感動しました。
今恥ずかしいぐらいですいません。
ありがとうございます。深い思い、本当にそこなんですよね。お父様、お母様への感謝と、そしてお嬢様ね、今本当に優香さん、彩香さん、萌香さん、日比香さん、全部可愛らしいお名前ですね。ねえ、お嬢様、そして奥様の美智子様、そこに深い愛があって、そしてね、会社の皆様へっていうことで綴っておられましたけれども、あの斉藤さんのそのちょっとね、お手紙読まれながらちょっとこう涙ぐみながら、ちょっと一生懸命こう絞り出しながら読んでくださった時の表情を見ながら、私本当にあ、すごいなって思いました。なんかいつもの斉藤さんと違う面を今日は見せていただいたような感じがしますね。お仕事の話もね、ラジオでしていただきましたし、お手紙もこうやって読んでいただきました。何かまだ他に言い残したことはありませんか？
まあ仕事が今厳しい中でですね、はい、本当にあのどこさんもそうですけども、やっぱり人材不足と言われてですね、
はい、
なかなか本当にうちもね、うん、あのその部分では大変です、
はい、
ただあの本当にみんな一生懸命頑張ってるんでね、
はい、
またあの本当にそういう方おられましたらね、また一緒にお仕事 ね、うん、ねできればなと思います、
ね、一緒に共にね、はい、仲間になってということで、はい、そのSP サービスさんの方のお引越しの方もですね、はい、そしてお父様、はい、お母様がされている出雲庵、はい、こちら飲食業のお蕎麦屋さんなんですが、はい、亀岡市千歳町の千歳柿内ですか、
はい、そうです。
で 3-1 というところでございますので、ね、はい、またね、私も立ち寄らせていただきたいと思います。
よろしくお願いします、
ね、このラジオは放送後もインターネットで聞けますので、はい、ぜひお父様、お母様、はい、そしてね、ファミリー、奥様、お嬢様、ね、社員の皆様にぜひ聞いてもらってくださいね、は
い、
本当にお忙しい中、今日はお越しいただいてありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました、
ね、ありがとうございます。本日のゲスト様は、京都で最速納期で対応できる段ボールケースメーカー、株式会社サイパックス代表取締役、斉藤豊さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回のミッドナイトグーココ、11月の第3金曜日にお会いしましょう。私竹村もね、11月新しくスタートする事業に挑戦中です。次回のラジオでは発表できるかななんて思っていますね。本当に先日の台風も、本当に天災も怖かったですけれども、本当に身近に何が起きるかわからない、先ほどゲストさんもおっしゃってましたけれども、交通事故なんかはね、本当に今スマホ、ながらスマホがありますから、運転中、自転車、歩きながらのスマホはやめましょうね。そういったことで未然に防げることもいっぱいあると思います。それでは今夜もミッドナイト空港こ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りしました。ぜひね、お蕎麦、亀岡の方の出雲庵に出かけたいと思います。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスの協力でお送りいたしました。